新年明けましておめでとうございます。素晴らしい言葉ですよね。すべて言葉通りになるっていうのが厳然たる宇宙の絶対法則。新年っていうのは常に新しいっていうね、新しいっていう言葉はものすごい素晴らしい輝いた言葉よね。明けましてっていうのもね、明るいっていうのはね、日と月があってね、本当に明るく照らす働きよね。そしてそれがね、いやましにますっていう明けましっていうね、おめでとうございますもんね。そうよね、新しい芽がね、どんどんどんどん吹き出してるのね、無限の新しい芽が伸びてくるね。言葉の力ってね、一番大事よね。まあ、今年は平成22年いつもニコニコっていう年よね。笑う角には空気たるってね。ニコニコね、笑ってたら景気もね、ないのよね。言葉の力よね、やっぱりね。マイナスと取り組んでも少しもマイナス良くならないね。ニコニコとプラスにね、受け直すだけがいいね。また2010年のね、今年はね、10っていう言葉も素晴らしいよね。十全っていう言葉があるけどね、全体をね、丸く一つにまとめて大きい一つになるのが十全の働きよね。一回り大きい自分になればいいよね。全体を一つにね、まとめて、ね、それをね、自分として受け直す自分よね。そしたら全部調和するのね。2010年っていうのがいい言葉よね。また今年は虎年。虎もね、惜しい、ね、威厳のある、ね、姿よね。特に白虎というのがいいのよ。白い虎ね。東西南北のね、守り神の指針の一つよね。白虎っていうのがね、白い虎ね。惜しいね、威厳のある働きっていうのは、アマテラスオミカミ様の働きの一つよね。アマテラスオミカミ様は、ね、最高の権威を持っている。それをイツとかミイツっていうのね。神武天皇のね、この国を平定する時の働きはそうよね。バックにアマテラスオミカミ様を背負うのよね。そのアマテラスオミカミ様の身一つによってみんなね、ひれ伏すのね。だから戦わずして勝つ生き方よね。マイナスを相手に戦うんじゃないのね。戦わずして勝つ生き方がこのアマテラスオミカミ様の働きね。ちょうどね、あのコート着てるね、人のね、このコートを脱がすのに、この北風と太陽のね、この話があるじゃない。どっちがね、このコートを脱がせられるかっていう話ね。北風はもうビュンビュンビュンビュンの風をね、強くしてもね、ますます強く逃げて、ね、脱がすことはできないよね。でも太陽はね、暖かい風に投げかけるだけで自分からコートを脱ぐのよね。だからアマテラスオミカミ様の働きっていうのはそういう働きよね。すべての殻を自ら脱ぎ捨てるような生き方にしてしまうね。だから今年はね、かなり欲だんじゃない。ね、すべてにおいて。でもね、常に誠の神様が何を願ってるかって、これ一番大事なことよね。誠の神様の願いはただ一つよ。何かっていうと、誠の感謝に来てほしいっていうね。これだけなのね。誠の感謝に来るっていうのがね、神様の唯一の願い。でもこれが一番難しいよ。ね。感謝に生きるっていうのはまだ浅いよね。誠の感謝に生きるっていうのは絶対感謝に生きることよね。 感謝の舞祈りを祈りに祈って絶対感謝に生きるのが、ね、誠の感謝に生きるっていう意味ね。じゃあそれはどういう意味かっていうと、ね、本当の神様を知らないとわからないよね。誠の神様とはどういうものかって、真実の世界はどういう姿かっていうね、これを知るっていうのが一番大事なことよね。この絶対感謝の道っていうのはね、一瞬一瞬が新たなる全徳の無限の無限の輝きや無限がいっぱいっていうふうにね、こう受け直す世界よね。またね、一瞬一瞬がね、新たなる無限の無限のアマテラスオミ神様とのね、一期一会の出会いっていうね、この世界よね。ただこのね、意味もね、その言葉を繰り返し繰り返しね、祈り続けてこの中を深くね、実感していかないとわからない。どれだけ奥深いかってね。まずアマテラス大神様がエレコ構造的にね、存在するということがどれだけ奥深いかっていうのね。アマテラス大神様っていうのは無限大の、ね、無色透明の完璧な光の体よね。体というより光源だよね。このアマテラス大神様がね、無限にいっぱいというとちょっと想像つかないよね。この全方向に無限にいっぱいってなるね。どういう存在の仕方かっていうとね、一点だけの違いでね、全部共有して重なり合ってるんでね。だから無限大の中に一点だけをね、違えて無限のアマテラスの神様が同時に存在できるの。これは全方向にね、無限のアマテラスの神様がいらっしゃるという意味よね。それが奥にずっと所天式にずっと無限に連なるのよね。そしてその無限のアマテラスの神様をこのね、大きく人をまとめにする束ねる一段階上のアマテラスの神様ね、これ奥へ一点だけ入るの。これでひとまとめに無限のアマテラスを束ねるのよね。そういうアマテラスの神様がまた同じ、ね、段階で無限にいらっしゃるというね。でもう一つ奥へ入るとまた同じように、ね、二段階上のアマテラスの神様を無限に束ねる大きいアマテラスの神様が、ね、いるのよね。それがまた同時にね、同じアマテラスの神様が全方向に無限にいらっしゃるというね。これがずっと無限大の外、あるか彼方、無限の無限彼方までずっと所天地連なるのね。で、一番奥が絶対の中心になってて、ね、そこが本当の神様の本源よね。奥へ近づくほど輝きが増すの。絶対の中心からね、この現れた無限の無限のアマテラスオミ神様、これもイレコ構造のアマテラスオミ神様がね、本当の神様の姿よね。その神様と一瞬一瞬出会うのよね。この絶対の中心が出てくるアマテラスオミ神様は全部今さっと出てきたら U ターンするのよ。もう一瞬だけ出会えるの、ね、全部のアマテラスに U ターンするのね。絶対中心戻っていく、奥からずっと表面に出てくるまで全部ね、全てのアマテラスの神様はそれぞれね、さっと顔を見せてさっと U ターンして戻っていくの。だから一瞬だけ出会えるのよね、新しいアマテラスの神様と。だから一瞬一瞬が無限の無限のね、エレコ構造的なアマテラスの神様と出会うだけ、これが絶対感謝のね、生き方なのね。これが感謝の前祈りを祈る生き方ね、本当の誠の感謝に生きるって生き方ね。この生き方さえできたらいつも神様と一体の生き方になるのね。 新たなる全徳の無限の無限の輝きや無限人間にいっぱいというのは神様からの最高の贈り物よ。この全てを受け直してもう最高の幸せいっぱいという状態でね、こう無条件ね、これだけで幸せというのは違うのよね。無条件の幸せよね。条件なんてつけてられないよね。健康だから幸せとかね、そうでしょ、ね、思い通りになって幸せなんてそんな幸せの中に入らない、ね、神様の贈り物全部受け取ったらそんなもんね、こっぱみじに消えてしまう。そんなんね、条件のつけられない無条件の幸せが本当の幸せよね。だからいつも神様のプレゼントっていう贈り物っていうのは新たなるね、無限の無限の幸せが無限に無限にいっぱいよね。これも一瞬だけの、ね、幸せでしょ。次にもっと違う新しい幸せが降り注ぐの。常に新たな幸せなの、ね、新たに新たにって降り注いでくるね。これは神様からの本当の贈り物になるんだよね。贈り物っていうのは素晴らしい言葉よ。これもね、絶対の中心から次から次へと送り出してくる、ね、一回きりじゃないのよね。プレゼントってなんか一回きりに思えるんやけど、表面にポッと出ただけっていうね。でも贈り物ってなると次から次へと送り出してくる、ね、連続して永遠にってね、次から次へ送り出してくる。だから神様の贈り物ね、これを一瞬一瞬受け直すのよね。これは誠の感謝に生きるって生き方よね。だから受け直すのに忙しいっていうのがいいのよね。ただ受けるだけではね、大きくね受けられないよね。受けたって思って掴んでしまうからね、掴み離すのも大事よね。過去を掴まないっていうね。まだね、このような人はまだ思いをね持ってるというのは過去を掴んでるのよね。過去を掴んでるのが思いよね。思いの心があるとどうしても執着が起こって過去を掴んで古いものを積み重ねてしまうね。それが一番のこのね、神様から遠ざかる原因よね。だから恩返しの絶対奉仕っていう生き方がね必要になるのね。呼吸と同じで吸ったら吐かないとダメだからね、吸って吐いたら新しくまた吸えるってね。だから恩返しの絶対奉仕は過去に溜めた思いを全部消し切ってもらう生き方でもあるのよね。古いものを全部神様に預けてしまうっていうね。そして消してもらって新しいのを受け直すんです。だから恩返しの絶対奉仕はね、今日の世界ね、思いの世界においては古いものを、古い自分を全部消してもらうために必要なのね。思いが消えたら今度は本当の真実の世界で生きるのよね。でそれもね、恩返し絶対奉仕がね、ますます深くなっていく。これは何のためかというと、ね、入れ子行動的に大きな自分になるために必要なのね。自分の全てを神様に捧げ尽くして恩返しの絶対奉仕に生きる、ね、これによってもう全体から与えてくるね、この無限倍のこの絶対奉仕を受けられる。無限倍にして返してもらえるのね。そうすると無限倍のね、自分っていうのは入れ子構造的に一段上の自分になる、ね、小さかった自分が大きくなるね。それを繰り返すと入れ子構造的に奥へ奥へ入れるね。だから恩返しの絶対奉仕はね、本当の神様の世界においても一番必要な生き方、ね、そして感謝の、ね、生き方と恩返しの生き方が循環する、ね、呼吸のように循環して、ね、絶対の中心から現れて絶対中心へ戻っていくというね、本当の、ね、順流の流れの中に自分を置けるのよね。そしたらもうね、神様と常に一体の生き方よね。本当の幸せな生き方になる。これはもう神ながらの生き方とも言うけどね、神流れの生き方よね。神流れの生き方、神催しの生き方、神任せの生き方、 別な言葉で言うとね、空の生き方っていうね、また無為の生き方、善択の生き方よね。また別な言葉で言ったら無心の、ね、心よね。無我の心、無欲の心ですね。ね、これひっくるめた虚心坦懐な心よね。綱渡りってあるじゃない、高いところにロープ張ってね、落ちたら死ぬと思って怖いじゃないね。宇宙いっぱいに張った綱渡りできるね、無限大のロープの上をね、綱渡りできるか、難しいかもしれないね。でも虚心坦懐な心になったらできるんだよね。一切の、ね、恐れがないのよね。宇宙を自由自在にね歩けるような生き方よね。これが神ながら、神催し、神任せの生き方よね。本当の空の生き方、ね、空の生き方っていうのは、空っていうのは一番根源のね、詰まりに詰まってるね、最高の世界のね、ものが自然に出てくる姿でね、何もないの時がね、無知無じゃないのね、空っていうのは全部中に包み込んでるっていう姿でね。だからまた無為の生き方っていうのは、一切の計らい心を出さない生き方よね。何もしないんじゃないよね。神様が全てするんだよね。だから一切の計らい心を捨てる生き方よね、無為の生き方っていうのもね。善択っていうのもそうよね。何もかも全部お任せよね。自分がこうね、一切の求める心、願いを出さないよね。全てをお任せしといていいのよね。神様の計らい心の方がはるか上やね。必要なもの全部先に用意してるね。一切の求める心、願う心はいらないよね。だから善択が一番最高の生き方になるよね。だから無心の心っていうのもそうよね、思いのない心よね。無我っていうのも自分が、自分がっていう我のない心よね。無欲っていうのもそうよね、求める心のない心ね。これが元の自然な自分よね、新たに受け直した自分がそうよね。だから過去をつかむとね、自己限定したマイナスをね、掴んでしまうね。掴んだ自分をね、ね、悟った自分には変えられないよ、ね、そういうのは消すだけないね、消し去るだけよね。悟りを開くっていうのは新たな自分よね。新たな自分が出てきたら悟った自分、悟りが開けてくるっていうね。どんどんどんどん新しい自分をね、受け直したら大きい悟った自分になるよね。悟った自分っていうのはね、神様との差のない自分だからね。差を取るっていうのは悟りだから、神様との差のない自分は奥の自分よね。神様の絶対の中心に近い自分が一番差がないじゃね。ね、だから神様と、ね、差のない自分は新たな自分よね。常に新たに出てくる自分が差のない自分、悟った自分ね。その自分を受け直したら悟った自分ね。過去を掴んで悟ろう言うたら無理よね。どんだけ修行しても永遠に悟れないね。だから逆なのよね。悟ろうとしたら悟れないよね。神様を受け入れるだけでいいのよね。ありがとうございますっていうのがね、本当の生き方よね。だからこのありがとうございますのね、言葉も奥深いからね。本当の意味は、ね、新たなる無限の無限の入れ子構造の天照大神様が今ここにいらっしゃるという意味だ、ね、新たなる善徳の無限の無限の輝きが無限無限にいっぱいってね、これだけの贈り物がいつも降り注いでるという意味をね、この意味をね保持しながらよね、しっかりと保ち持ちながら保持しながら、ありがとうございますって唱えるのが感謝の前乗り、本当の感謝な。これ以外はね、偽物よ、みんなね。 だから感謝の前祈りを祈り続けて誠の感謝に、ね、戻してもらうのね。そして一瞬一瞬神様を、ね、受け入れて本当の自分になるのね。だから本当の神様っていうのがね、一切の対立がないのよね。対立がないっていうのは神と人っていうふうに分かれてないよ、ね、全体と部分に分かれない ね自分と他人っていうふうに分かれない、常に一つよね、完璧な、ね、一体感だけがあるのね。だからそこへ戻っていかないと本当の、ね、心の安らぎは、ね、得られないの。だから思いの世界、今日の世界ではね、相対の両極に置かれて対立して小さい自分をつかむから心は絶対安らがない、ね、肉体が自分って思っただけでも苦しむ ね必ず死ぬし、こんな小さい自分っていうのをね、掴んだら、なし儚い。魂が自分って言ってもダメね。地獄落ちるかもしれない魂もあるのよね。命の自分って言ってもね、小さすぎるね。これみんな思いの世界はね、小さい部分を掴んでしまう世界だから、ね。これでは本当の心の安らぎは絶対得られない。みんな偽物になるのね。だから本当のね、本当の神様とね、一つにならないとダメだから、みんな本当の神様の自由自在な意識心をもらっているのよね。だから本物と偽物の区別はちゃんとつくのよ。だから本物と一体化するまでは安らがないのはそういう意味よね。偽物は偽物って分かるから心は、ね、安らぐことはないのよね。幸せにはなれない。でも知ってるのね。どうしたらそれを味わえるかだけなのにね。これは言葉通りに受け取れるのよね。言葉通りになるっていうね、この法則がね、厳然とあるのよね。だから言葉で受け取るのよ。アマテラス大神、今ここに増しますっていう言葉でアマテラス大神様と出会うのよ、ね、アマテラス大神様が自分になってね、出てくるのね。無限の無限の幸せがいっぱいって言うと、無限の無限の幸せ出てきて、無限の無限の幸せな自分になるの。だから言葉通りになるのよね。だから自由自在なね、意識の自分が言葉でね、言葉通りに神様から全てを受け取れるのね。神様はもう無限に謙虚で奥ゆかしくてね、控えめで、絶対無理強いも無理押しもしてこないよね。もうどんだけ最高の贈り物を与えたい思っても必要なだけをね、送り出してくるね。だから常に入れ子構造的に大きく現れてもね、無限分の1だけを送り出して全部 U ターンするのすごいよね。必要なだけを順番に送り出してくる働きだから、だから全部受けなさいって強制しないよね。そこがね、本当の神様のすごいところね。人の自由を最高に尊重してくれるね。だから人はこの言葉でね、選んで受けるんだ。言葉通りに何でも受け取れるね。言葉通りにしか受け取れないのね。だから言葉だけを選べばいいのね。感謝の世界ね、絶対感謝の世界、絶対不動の感謝の世界ってね、これ全部無限の段階に広がってるよね。だから無限の無限の選択肢の中から一ついい言葉を選べばね、その中から何でも受け取れるの、ね、今日の世界のマイナスなんて相手にせんでいいのよ。ね、プラスの言葉だけでも無限の無限の選択肢の中から選ばなあかんのよね。マイナスの言葉を選んでたばかり、本当のね。だからどんだけ素晴らしい言葉をね、選んでもいいのね。それでも無限分の1受け取れないのね。だから最高のプラスの言葉を選んで選んでね、新たに新たに受け直して、なおかつもっともっと素晴らしい受け方をしていくのよね。 神様っていうのはすごいよね。本当の神様の凄さがそこにあるよね。だから神様がね、本当の神様に願っていることは一つだけってね、誠の感謝に生きてほしい、これは誠の神様をね受け入れてほしいってね、誠の神様になってほしいのよね。もう最高の幸せを味わってほしいのよね。だから一瞬一瞬レコ構造的に大きな自分に戻っていくのよね。そして神様の全体像をね、全体をね、いつも自分っていう風に受け直す、ね、人っていうのはみんなね、神様のね、分かれよね。自分っていう意味はそういう意味ね、自っていうのがおのずから存在する自由自在なものっていうね、これ神様の本当の働きを自っていうのよね。そこから分かれてるっていうのが自分なんだけど、常に神様を受け直して自分よね。だから神様だけ神様だけっていう生き方が大事よね。私が私がって出たらあかんのよ。渡すっていうのは渡さないとだよ、あれそれね。ね、神様にお返しするのは渡してっていうのよね。ほんで新しい自分、新しい運ってね。俺は神様だけ神様だけよね。で、ありがとうございますっていう神様が出てくると本物になる。だから最後に絞り込む言葉は一つよね。ありがとうございますよね。ありがとうございますで神様の働きのすべてね、レゴ構造的な無限の無限のアマテラスの御神様と、ね、一瞬一瞬出会う生き方。だからありがとうございますも絞りに絞り切らないとだね。いろんな言葉からね、絞りに絞ってありがとうございますにね、一つにね戻るんだけど、ね、戻ってまだありがとうございますをね絞りに絞って本当のありがとうございますに戻っていく。ほんで本当の神様と一瞬一瞬ね出会い続けるね、本当の神様を受け直すね生き方になるのよね。だから今年はニコニコとレコ構造的にねどんどん大きくなってね、逆このようにね最高権威をね持ってね、すべてのねマイナスをね消し去るのよね。戦わずして勝つっていうのね。だから一切のマイナス相手にせんでいいね。本当のプラスの生き方が大事よね。これもありがとうございますの生き方ね、本当の感謝の生き方よね。はい、ありがとうございます。